はい、始まりました。アフターカーニバル深夜便の、まあ今日はちょっとそのプロレス特集の第1回っていうことで、前に何回かゲストで来てもらったあの成近さんがちょっとまた来てもらって、でメンバーとしては僕以外にあの AI さんがいますと。で、以前からあの、サーカイの深夜便で、何回かまあ、プロレスについて話して、プロレスは重要じゃないかと、いろいろ。っていうことを、まあ、いろいろ、そういう問題を提起してたんで、で、今度はちょっとその、だから、まあ、そのゲストの成近さんが、なんかプロレスに、こう、詳しいというか、いろいろこう、思い入れがあるんで、だから、まあこの思い入れがある人がまあ、問題意識持ってる人が二人いるんだったら、まあ、それでこう、連続して、プロレスについてちょっと語ってみると、そういう企画を立ち上げても面白いんじゃないかと。まあそういう形でちょっとまず、手始めにあの、第1回目、ちょっと収録することにしましたと。まあそんな感じで、じゃあ二人ともよろしくお願いします。
お願いします。
で、まあ僕は、プロレスに関しては全く素人なんで、まあ、完全にちょっと聞き役になろうと思うんですけど、じゃあまずゲスト、成近さん。
はい。
じゃあ、ちょっと、思い出ます。
あ、まず、そうです。僕のプロレスの観戦経歴といいますか、
うん、
なんですけども、だいたい本格的にも見出したのが、90年代半ばから後半ぐらいですね。
うん。
その前にですね、大体あの、うちはですね、あの、おじいさんがプロレスが好きだったので。
あ、本当すごいな。
ゴールデンタイムに昔やってた時代ですよね。
うん。
その時に要するに家でプロレスが流れてたんですよ。
うん。
大体僕もそれを要するに子供心に見てたので、
うん。
プロレスっていうものに対する特に違和感っていうか抵抗みたいなのはなかったんですよ。
あ、その、ちなみに、おじいさんは何？何年生まれ？
おじいさんですか？うん、いや、だってもうずっと古いですよ。ちょっと何年かって覚えてないんですけど。
何年ぐらいか分かんない。終戦の時何歳だと思った？
え？終戦の時は27歳ですか？ 30 前ぐらいですかね。
じゃあ、まあ昭和が、昭和、じゃあ大正生まれかもしれないね。
生まれは大正ですね。
うん。なるほど。
おじいさんが、
うん、
ですよ。
うん。
付き合ったのはタイガーマスクでしたけどね。
へえ、じゃあ結構その、そう考えるとじゃああの、40代、うん、40代とかさ、50ぐらいぐらいとかで見せたってことでしょ？
だから、その時は付き合った時はもっと年齢いってたかなっていうぐらいだったんですけども、
うん。
マジで。でもまあ多分、だから野球見るみたいにプロレス見てたんでしょうね、きっと。
なるほどね。あ、そういう世代がいるわけか。
多分それでだから当たり前についてたっていうのがあったんですよ、家庭で。で、まああの、まあ僕もだからその時もあの物心ついてない頃に言ってたんですけども、
うん、
まあ気づいたらゴールデンタイムの時期がなくなっててと。
うん。
でまあ特にプロレス見ないで過ごしたんですけども、
うん。
だいたい中学になってぐらいですかね、まあ深夜で新日本プロレスでやってたんですよ。
うん。
で、それが90年代のだから、半ば、前半から半ばぐらいで、
うん、
そこでまあ新日を見て、まあ当時はその、まあ闘魂三銃士が、まあ見てきて、
うん、
世代の長州力とかとか、まあ、報告したんですけども、まあそれを見てもう、これなんだと、面白いんで、うん、まあ本格的に見出した。
うん。
それで大体2000年くらいまで、ずっと見てたって感じですかね。
うん。なるほど。じゃあ逆にその、じゃあ AI さんの方も聞いてみようか。
はい。
うん。
俺はですね、まあ、うちは本当、プロレス大嫌いな両親っていうか。
あ、本当？うん。
まあ、母親はそういう格闘技が大嫌いで、
うん。
父親は、要するに、まあ、いわゆるプロレス八百長論者ですよね。
あ、本当？
あの、なんか、要するに子供騙しだろみたいな。
うん、
タイプの人で、まあそういう、こう、環境だったんで、
うん、
まああんまし、プロレスは見たことなかったですね、幼少の頃は。
うん、
で、なんか見るようになったきっかけは、まあ、 要するに深夜投資やってたエロ番組の、
うん、
裏番組で、プロレスがやってたと、
なるほど。
ギガメッシュナイトとかね。
あ
中高生の頃見るわけですよ。
うん、
で、その、まあ、若干ね、ギルガメがつまんなくなりかけてて、それで中学生だか高校生だかですね。うん、で、こう、まあ、裏で、10チャンですかね。テレビ朝日で、ワールドプロレスリング、新日の試合がやってて、
うん、
で、まあ、きっかけにあったのは、まあ、同じ人なんですけど、
うん、
武藤圭司とグレートムタの試合ですね。だから、まあ、闘魂三銃士と同じ。だから、時代的には成近さんとほぼ被るのかなと、
うん、
90年代、まあ、半ばから後半、うん。具体的に言うと、平成維新軍が若干盛り上がりかけてたのかな、
うん、
しぼみかけてたのかな、そのあたりからですね。
うん、
っていう、そんな感じ。
なるほど。で、その最初の試合ね。
はい。
印象的な試合、誰と誰だっけ？
俺ですか？
うん。
今。グレート・ムタと、ムト・ケイシですね。ムト・ケイシ。
うん。それは、何、どこら辺が面白かったの？その試合は。
ムトは、ベビーフェイスなわけですよ。
うん。
で、これちょっとね、記憶が曖昧なんですけど、確かね、当時、ムトが、若干なんか、リングに上がるのが嫌になってた時期かなんかで、その復帰戦みたいなあたりで、あれ誰だっけ？あ、名前ど忘れ。あの外人なんでしたっけ？つば飛ばすやつ。
外人。
白髪の。
時代が
90年代の半ばくらいか。
このぐらいの、
はい。あ、ツバ飛ばしたか。ツバじゃなくて、あれか、謝る人か。
リックフレアですか？
あ、リックフレア、そうそうそう。リックフレア戦かなんかですよ。そうそうだ。そう。で、リックフレア戦で、で試合自体は結構バカバカしかったんです。
うん、
で、こっちちょっとしょっぱいなと。
うん、
で、武藤のコメントもちょっとしょっぱいんですよ。
うん、
その時。で、これはダメだなと思ってて、で、その後に、あれどういう経緯で出てたのかわかんないんですけど、グレートムタっていう、まあ、ペイントレスラーが、タッグ戦を戦ってたんです、
うん。
こっちはやりたい放題で、その、なんかもう試合になってないんですよ。その時確か、無効試合になっちゃったんですけれども、
うん、
要するに敵味方関係なく暴れて、倒しまくって、っていう感じで、
うん、
もうこう、これはリング上縦横無尽に、あの、我が物側に駆け巡ってて、こいつは面白いと思ってたら、
うん、
その二人が同一人物だったと。いうことで、その、なんていうのかな、全く、俺しばらくの間全然知らなくて気づかなくて、
うん、
でバイトスタイルも全然違うし、
うん、
あるいはその、なんだろうな、試合の作り方、
うん、
逆の乗せ方とかも全く演出の仕方が違うので、
うん、
もう全く違う人、同一人物なんて夢にも思わず、
うん、
そう、武藤はダメな、ダメなって言ったらおかしいけれども、うん、ちょっとベタベタすぎて、俺は受け付けないなっていうベビーフェイスで、
うん、
こう、グレート武藤面白いみたいに思ってたら、
うん、
これが同一人物だと知った時の衝撃がなかったですよね。
なるほどね。
そっからハマったって感じですか、
ね、なるほどね。はあ、はあ、 投げ塚さん、
はい。
は、今の試合ってわかる？
いや、ちょっとど、まぁ、あ、ちょっと覚えてないって覚えてないですけど。
うん。じゃあ、その、武藤は、わかるっていうか、まぁ、あ、当然、
はい、
武藤はどう？当然、今の話は。
そうですね。いや、武藤刑事はやっぱ、もう、まあ、一番の引きレスラーっていう感じで、私もまぁ好きなんですけど、なんか、やっぱ、刑事って、なんその、クリエイターです、武藤刑事って、顔が2つあるんですよ。
うん。
で、武藤刑事ってもう、もともとグレートムタっていうのが、アメリカ遠征した時にですね、そういうふうに、ここでキャラを作って、ペイントレスラーなんですよ、顔にペイントをする。
うんうん。
で、それでアメリカで大成功を収めたっていう。
うん。
それで日本に入ってきたっていう感じなんですけども、
うん。
だから、なんていうその、一種のアメリカンプロレスを体現してる
ん
です、
うん、
日本が。うん、なんかそういった意味でちょっとベビーフェイスでレスリングをやるんだけど、まぁ、ちょっと特別な存在っていうのがありましたね。
うん。
私の場合は武藤刑事好きだったんですけれども、
うん。
むしろどっちが好きかっていうと、むしろ新日本プロレスのね、ストロングスタイルがあるんですけども、
うん。
ちょっと、まぁ、そういうアメリカンプロレス的な見せるプロレスっていうよりは、やっぱ実際戦ったらガチンコで強いんじゃねえのっていうようなプロレスの方がむしろ好きだったとこあるんですよ。
うん。
だからそういう意味で初めだから見てて好きだったのがむしろ長州力とか橋本真也のプロレスって撮れたんですよね。
うんうんうん。
だから多分それがちょっと初めにプロレスってさ、初めに見たきっかけみたいな話してると思うんですけども、
うん。
ちょっと関係してるのかなと思ったんですけども、
うん。
私の場合だから、まあ、じいさんがプロレス見てたと。
うん。
でも、まあ、親父も結構好きだったんですよ。
うん。
プロレスやろうと思ったら楽しい。プロレスってのはこういうもんで、
うん。
だから本当にやってんだって、みんな見てたんですよ。
うん。
私もそんな感じで見てたんで、
うん。
レスラーっていうのは強いんだっていうイメージがあったんですよ。
うん。
見せるっていうふうに、強くてかつ見せるっていうのが、プロレスラーっていうのが、だから熱いって思ったんですけども、
うん。
やっぱ初めそんな感じで見てたんで、
うん。
やっぱあくまでまず、王道としてのプロレスっていうのがあって、
うん、
で、武藤刑事みたいなのが出てきて、まあ、グレートみたいなキャラも出てきて、まあ、リーグ彩るわけですよね。
うん、
そういうのが、ちょっと面白いなって、あったんですけども。
うん、
だから、レスラーってやっぱ強いんだっていうのが、うん、初めからあったっていうのがありましたね。で、強くなきゃいけないっていうのがあって。
なるほど。うん、
僕見て、子供の時も、要するに今って、まあ今っていうかまあここ10年くらいですね、プライドとか K1 とか、いろんな要するにさ、格闘技っていうのが、まあ出てきたわけですよ。
うん。
十何年ですかね。
うん。
要するにプロしかなかったわけですよね。
うん。
柔道とかそういうのありましたけども。
うん。
プロレスっていうのはまあ、要するに我々普通の、例えばスポーツ選手っていうのがいるわけです。野球とか、そういう。まあ一かした世界でなんか競技をしてる存在だったわけです。
うん。
だからこの人たちは何だっていうのがあったんですよね、もともと。
うん。
で、それを要するに、だから僕もハマってた時期ですよね。90年半ばからでも、やっぱそういう世界やってるっていうのがあったんで。
うん。
咲いてるとやっぱプロレスラー強いんだっていうのが、僕の中ではありましたね。それが一番強かったですね、当時はまだ。
なるほど。その、成塚さんにとってじゃあ何？一番強いレスラーっていうのは誰なの？
強い、結局誰が強いっていうのは難しいんですけどね。
うん、
まあ当時の僕だったら、一番説得力があったのは橋本慎也でしたね。
うん、
橋本慎也は別に僕好きなレスラーですけど、
うん、
説得力が一番あったのは橋本慎也でしたかね。
うん、そう
好きなレスラーじゃないけど、一番やっぱ認めてたっていうのがありますよね。
うん、
好きなレスラーって言って、僕、長野山本の好きだったんですけどね。
なるほど。で、じゃあ、AI さん。
はい。
どうしようかな。じゃあ、さっきの、もうちょっと続きはする
じゃあ、まあ、どういうふうに話を続けるか難しいですけど、
うん、
多分、そういう意味で、かなり羊が、例えば、犠牲のプロレスファンと違うので、
あ、その AI さんがね。
はい。だから、そういう点では、すごく、プロレスそのものに対する思い入れっていうのは、 結構、なんていうかな。ちょっと違うんですよね。
うん。
っていうところがあって、だから、俺はあれですね、こう、プロレスが強いっていうふうには、思わなかったっていうか、でも説得はされてましたけれども。
うん。
なんか、今、言ってた長州とか橋本は、まあ、説得力がありますよね。
うん。
非常に。
うん。
そう。でも一方で、自分がすごい楽しんでた、プロレスの凄さっていうのを思い知ったのは、
うん、
橋本や、長州的なスタイルよりも、まあ、武藤でしたね。
うんうん、
で武藤はですね、こう、だんだん剥げてきて、
うん、
制裁がなくなってった感じがあったんですけど、
うん、
こうシャイニングウィザードつけるね、すげえ必殺技をぶら下げてですね、復活したとき、あ、こいつは天才だなと思ったんですが、
うん、
まあ、それはいいんですけど、うん、なんか一つその、なんていうのかな。例えば、その、強いかどうかよりも、その、一つその物語に見せられるっていうのがすごく大きくて、
うん、
例えば、その一つ試合の運び方でも、武藤なんかだと、ローリングエルボーから顔面クラッシュ、そして足4の字とか、あるいは、なんだっけ、あ、もう名前の、技の名前が出てこないんですけど、回転するやつ何でしたっけ？あ、足を持って、
ドラゴンスクリーム。
あ、ドラゴンスクリームです。
うん、
で、とか、こう、技の流れがあるわけですよ。
うん。うん。
そういうのが、いちいち、武藤は、すごかった。っていう感じですね。だから、長野なんかもそうなんですけどね。
うん。
そう、喧嘩キックから、SDS かな。
うん。
っていう流れとか。
うん。
で、だから、俺はなんか、2000年代くらいに入って総合格闘技とぶつかってですね、
うん、
そのプロレスが。
うん、
桜庭和志の出現まで、プロレスは基本的に追いまくられてた。負けてたわけですよね。
うん、
で特に、リアルなプロレスを掲げて、UWF、お旗揚げしたような人たちが、まあ、総合のリングで、グレイシー柔術にずっと負けてたっていうのを見てて、で、
うん、
見てても、でもある部分では、俺は結構当然だろうって思ってたんですよ。
うん。
プロレスはそういうもんじゃないっていう。
うん。
だからなんか、そこではかなり、結構、当時から、古参のプロレスファンは、すごく、その状況にイラついてて、
うん。
それも、まあ、気持ちとしてはわかるけど、でもまあ、そりゃそうだよなっていう感じで冷めてはいましたよね。
うん。
そう。
うん。うん。その、まあ、まあ、これまでね、この、アフターカーニバルの中で、この、プロレスの問題だったじゃないですか、その、物語っていうところですね。まあ、僕自身はそこら辺に関心があるわけだけど、だから、さっき成近さんが言ったね、なんかその強さを体現してるっていうのも、まあ、ある種、物語の一部だとは思うわけだし、
だから私の場合むしろベタに満ちた感じなんでしょうね。
うん。でもその、あれやっぱり、なんていうのかな。その、これはいい試合、これはダメな試合っていうのがあるわけでしょ？
ありますね、はい。
うん。
だからそれが、だから、まあ、一種のプロレスの魅力なわけですよ。
うん。
結局強いだけじゃないっていう。
うん。
それだったらまあ、だから街の喧嘩じゃないんですよ。
うんうんうん。
だから土台に要するに強さっていうのがあるし、
うん。
強いっていうのは喧嘩の強さっていうか、要するに、いわゆる、まあ、筋肉マンの世界ですよね。超人だっていう。
うん。うん。
あるわけなんですよ。
うん。
超人がだからプロレスっていうリングの上で、だからその世界を展開しているっていうのがあったわけですよ。
うん。
だから単純にだからそのボクシングでどっちが強いかとかっていうと全然意味が違うんですよね。
うん。じゃあ、どういう意味があるの？どういう強さ？
だから多分、だからその、いわゆるその、例えば実戦やっても強いんだろうっていうのはあったんですけども、
うん。
別にその強さを競い合ってるものをいつもプロレスに期待してたわけじゃないですね。プロレスの試合でいつも見るときには。
うん。
だから必ずしもだから、それっていうのはプロレスっていうのは何かって話になってくると思うんですよ。
うんうんうん。
だからよく受けの美学とかって言ってましたよ、昔は。プロレスって、うん、単純に相手を別にボクシングとか格闘技と殴る蹴るで攻撃するわけですよね。
うん。
プロレスの受けるんだって技を。
うん。
受け切って要するに、プロレスだからその、受けて、その、美しさを競うっていうか芸術だっていう、話があるわけですよ。
うん。
例えば、まあ、ジャーマンスプレックスっていう技があるんですよ。
うん。
例えばそれで、まあ、相手後ろ側に投げてですね、
うん。
抱えて、で、ブリッジをするわけですよ。
うん。
まあ、ブリッジがまあ、美しいって言って、
うん。
例えば、長谷博さんなんて聞いたことありますか？
ああ、あるけどね。うん。
あれですよね。
うん。
まあ、例えば、新しくノーザンライトスープレックスって技を開発したりするんですよ。
うん。
その技の基準っていうのは、いかにブリッジが美しいかって言ったり。
うん。
そういう基準で技を、まあ、作るわけですよ。
なるほど。うん。
本当にその強いっていうのを、
うん。
だけの世界じゃないんですよね。
うん。
逆にそんなに魅力もないんじゃないかっていうのがあるんです。
うん。
で、その、まず、まあ、プロレスの、まあ、歴史にもなっちゃうんですけど、
うん。
私なんかそのベタで見てたわけですよ。プロレス強いって言って。
うん。
なんかその物語って言うんですけど、
うん。
プロレスっていうのは、要するにストロングスタイルっていうのがあったんですよ。
うん。
どこのプロレスですね。
うん。あ、向けて？
新日本プロレスっていう、まあ、アットユニットの団体ですよ。
うん。
特にストロングスタイルっていうのがあって、
うん。
まあ、その、アントニオ猪木の師匠格のですね、カール・ゴッチさんっていう人がいまして、
うん。
その人が結構ガチンコ志向の人で、で、その人が日本に来て、猪木にいろいろ教えて、猪木は新日本プロレス作るんですけども、
うん、
それっていうのは、だから、プロレスが一番強いんだっていうのを標榜してやっていくんですよ。
うん、
だから猪木っていうのは、その、異種格闘技戦で、モハメドとやったりとか、してると思うんですけども、
うん、
そうやっていくわけです、試合を、
うん。
プロレス強いんだっていうのを前面に押し出して、で、みんな国民が見てたわけですよね。
うん、
70年代、80年代、80年代ってそんな感じだから、プロレス見てたと思うんですよ。
うん。
だからその延長上に見てるとこあるんですよね。見てたんですよね。
うん。
だからそういう意味で勝負論っていうんですかね。そういうのも非常に強かったですね。
勝負論？
勝負論。だから、やっぱ勝った負けたっていうのがあります。
うん。でもその、物語って言った時にさ、一体どういう物語が描かれてたのかっていうのは、ちょっと、そこが気になるんだけどね。
例えばですよ、戦、力道山の時代があったわけですよね。
うん。
力道山の時っていうのは、まあ敗戦なわけです。敗戦の後に、まあ、立ち上がった中で力道山っていうのがヒーローになったわけですよね。
うん。
敵っていうのは、戦われてた基本的に外人なんですよ。
うん。
そうすると物語って結構わかりやすいですよね。
うん。
戦争負けた国民だけど、まあ敗戦も立ち直っていくためにって言って、
うん。
で、リング上で、まあ、アメリカ人をバッタバッタ倒してくれるという。
うん。
物語ですね、
うん、
そういうのはありますよね。
うん。じゃあその、90年代にはどういう物語があったの
?90 年代になってくると、
うん、
明白なものがないんですよ。
あ
例えば、まあ、力道山時代の分かりやすい。で、その後、基本的に、まあ、例えば70年代も、どっちかというと外人対日本人という形で試合というのが多かったんですよ。
うん。
それが80年代になってから、日本人対日本人みたいな形になってきて、
うん。
90年代になっていくと、もうメインってのは日本人なんですよね。で、日本、その時に物語って、まあ、私が見ててあったのは、まあ、いわゆる世代構想っていうのが一つありました、
ね。なるほど、うん。
例えば、まあ、猪木 アントニオ猪木っていうのがまだあの、まあ、90年代ってもうほぼ試合出てなかったですけど、
うん、
この1個試合に、うん、まあ、長州力や藤波辰巳っていうのがいて、
うん、
でその2つ下に世代に、まあ、東根三拍子いたんですよ、
うん、
その世代間での争いっていうか闘争っていうのが1つの物語としてはテーマ、まあ、機能したかなと思うんですけど、
ね、なるほど、うん、だから、うん。で、そこら辺、成塚さんはどう？グッと来たとこある？
今思い出すとね、いや、明確に意識はしてなかったですよ。
うん、
例えば、その3年世代が上の世代を倒して、
うん、
なんかやっぱでも、まあ、時代をまあ変えるっていうのかな。
うん、
あったんですけど、まあ、明白にでもそれが意識したのはないんですよ、むしろ。
うん、
なんかむしろ、そういう物語っていうのを僕は見てて面白かったのは、うん、そういうなんか物語がバックボーンにあったってあったんですけど、そのいわゆる大きな物語って感じはなかったですね。
うん。
というよりもっとあの試合展開、例えば、一つのシリーズであるんですね、まあ展開みたいな、誰がっていう人間関係の。
うん。
むしろそういうのを見てて面白かったっていうのはあったんですけども、
うん。
まあ、でもそのバックにそういうものが、一応まあ大きな物語的なものが働いてるっていうのはあったかもしれないですけどね。
うん。AI さんどうかな？その物語ってあたりは。
でも物語って言ってね、強さってのはすごく大事ですよね。
うん。うん。
だから、その、戦後すぐは、やっぱり力道山の描いた物語、日本は強いですよね。
うん、
う
ん。
もう一度復活するっていうね。
うん。
で、そのためには、その裏付けとして、プロレスラー自体が強いんだと、
うん。
いうのはすごく必要だったわけですよね。
うん。
で、基本的に外人レスラーは、だからなんて言うんですか、
うん、
そう。ちょっとこう、ポスコロ的な、あれからも読み取れそうな、例えば、タイガー・ジェット・シンだとか、インドの京子とか、
うん、
こうアンドレ・ザ・ジャイアントだとか出てくるわけじゃないですか。うん、チコリをしていたとか。
あ、そうなの？
はい。
そんな話だ。
そういう物語が作られるわけです、
ね。
さ、う、あ、んうん、要するに、なんか世界はまだまだ広くて、
うん、
未知で、その未知の中からそう探し出してきた。すごい人種だよ。我々普通の人間とは違うよ。
第三世界から出て
きた。そう、そう。それを倒しちゃうっていう、ね。
なるほど。うん。
ですら、まあ、うん、だ我々強いと、
うん、
世界に冠たる日本だっていう物語が一つあったわけですよね。
うん、
でもまあ、どこで死ぬのか難しいですけれども、そういう物語が。まあでもどっかで亡くなって行くというか、その、っていう状況はあるんですが、ただ90年代までは結構、まあ、残ってたのかなっていうのはありますよね。
うん。
つまりプロレスの強さっていうのは信じられていた。
うん。
だから俺なんかだから信じてない人間だったのに、
うん、
どっかで、なんか、乗っかってしまったっていう。
うん、
ただそこにはなんか、それでもあえてっていうのが、若干はあって、
うん、
多分嘘だろうけど、でも見てて、これはすごいと、
うん、
これは本気だと、うん、本当だって思ってしまうっていう、そのなんか、こう、相反した感情みたいな、あります。だからなんか微妙でしたよね。
うん
だけど当時は、その物語どういう風に名脈を保ってたかっていうと、なんていうか、なんだろうな。だから純粋にあれは、一つ、アニメとかと同じ感じだったような気がする。
ん？どういうこと？
そうそう。まあだから、ペイントレスラーとか覆面レスラーがいるわけじゃないですか。
うん。
で、 ヒールとベビーフェイスと分かれて、まあ、新日だったら正規軍と、当時は NWO でしたけど、っていう形で分かれてた。で、明確に色分けがされていて、で、その、まあ、構想を繰り広げてる。で、そこはなんか、なんかどっちがどっちっていう、例えば、その正規軍の方が正しいんだとか、うん、そういうふうには考えないですよね、もうすでに。
うんうん、
じゃなくて、こう、便宜的にこっちはいい奴ら、こっちは悪い奴らとして考えて、で、悪い奴らはラフファイトばっかりすると。
うん、
その中で、こう、いい奴らがどうやって正当に勝っていくかっていうのを、
うん、
その、どれだけのリアリティを持って見せてくれるか、
うん、
まあ、そこでこう自分なんかは燃えていたっていう感じですけどね、
うん、だからあのその物語って話で、ね、すごい簡単に言っちゃうとさ、やはりこういい悪いっていうのがあるよね。あの完全懲悪みたいなさ、それがやっぱり一つ話のパターンとしてあるだろうから。でこうね、筋肉マンとか考えてもさ、正義超人と悪魔超人だもんね。
まあそうです、
ね。まあ後々ちょっとね、悪魔超人もこう、
いろいろ、
うん。そう、最終的に多い争奪戦みたいな風になってくるから、こう一概にいろいろ、筋肉マンの中でも変遷はあるけどさ。その、だから、なんていうかな、その強さっていう問題だけじゃなくて、道徳的問題って言えばいいのかな。なんて言ったらいいか、まあ、倫理的問題って言うもいるかもしれないけどさ。まあ、ヒーローも作品ね、ウルトラマンとかさ、ああいうのでもそういうことが問題になって、やっぱりなってると思うわけよね。ただ単に強いっていうだけじゃなくて。じゃあ、その、ナレシカさん、そこら辺はどう？いい悪いっていうのは。
プロレスってやっぱヒーローの存在っていうのは、
うん。
あれ必要っていうのは、
うん。
まあ、だいたいそうですね。まあ、物語的に言うと、70年代っていうのは、ヒーローとヒールっていうのは、まあ、どちらか外人化になってたわけですよ、役割を。
うん。
で、まあ、わかりやすかったってわかりやすかったんですよ。
うん。
で、90年代になると、あの、ちょっとその分かりにくくなってくるんですよね。
うん。
90年代後半にさっき話したんですけど、まあ、NWOっていう、まあ、ヒール軍団が出てきて、
うん。
まあ、すごい人気出るんですけども、あの、まあ、ヒールなんですよ。悪者の歌集団なんですけども、
うん、
そっちの方が人気出ちゃったっていう。
ああ、なるほどね。うん。
で、ベビーフェイスの方にいたのに、さっきの伊藤刑事っていうのは、もともとベビーフェイスの方だったんだけど、途中でヒールに転向して NWO に入っちゃうとか。
なるほど。
そまた NWO の中でも、なんか内部で分かれちゃって、NWO、ベビーフェイスとヒールが出ちゃうような感じで、うん、昔みたいな感じの完全に善悪分かれるっていうのは、構図がなくなってきたんですよね。
うん。あれだね、じゃあ、筋肉マンで言うと、なんか、ご自身が正直、超人になってと、なんか、サンシャインだけ孤立しちゃうとか。
いや、90年代後半だと思うんですけど、逆に僕なんかもそこハマったんですよ。
うん。
わかりやすい70年代時の善悪で、人間のやつから、僕そんなに自分が面白くなかったと思う。
あ、
逆にそういうコース、どっちが行くよくわかんねえよっていうような、ヒールが逆に人気が出ちゃってっていうような
、なるほど、
行ったり来たりっていう感じの、だから、ある意味では社会の混乱状況があったのかもしれないと思うんですけどね。
うん、
でも、それがだから一番面白かったっていうのはあります。
うん。まあ、悪役が人気あるっていうのはね、サブカルチャーのやっぱり一つ、ちょっと、定番的なところっていうか。
その時のエンザブロージャパン総帥が、蝶野正弘ですね。あれで大ブレイクしたんですか。
へぇ、
だから、蝶野はすごいレスラーです。
ん？どういうところが？
ああ、だから、まあ、もともと闘魂三銃士の一人なんですが、
うん、
一番目立、ある意味では目立たない、
うん、
地味なレスラーだったわけですよ
ね。うん、
橋本や武藤に比べると。
うん、
しかし、まあ、その悪役として、その、 ただすごくスタイリッシュな悪役をこうイメージとして打ち出して、
うん、
でそれで一躍非常に人気を博してですね、
うん、
でなんていうのかな、まあ、とにかく当時は面白かったですね、プロレス NWO は最高でしたよ。
どういうとこ面白かった？
とですね、まず、タッグ戦が多いんですけど、
うん、
大概、そのタッグ外のやつが邪魔に入るんですよ。
あ、
つまり、正当な試合をさせてくれないんですよ。
うんうんうん、
で、それで価値を拾ってしまう悪役、
うん
う
ん。
それイライラするじゃないですか。
うんうん、
で、その、なんていうのかな、こうイライラを募らせながら、なんていうのかな、こう一つボルテージを上げて、
うん、
いろんなことを最後に、まあ夏とか冬のビッグイベントのところで、
うん、
旗をつけていくっていう、
うん、
その演出の仕方はもう素晴らしかったですね。
なるほど。
はい。
じゃああれだね、だからそのまた筋肉マンで言うとさ、
はい、
なんとか変みたいな感じでさ、
はい、
だからその長期連載の中でもその1年間ぐらいさ、こうまとまりの中で物語が展開していくって感じなんだね。
あ、そうですね、はい、
うん、なるほど。成塚さんどう、そこら辺。
そうですね、いや、もうそうなんですよ、だから演出っていうんですかね、
うん、
単純に試合試合だけのことをやってるというよりは、やっぱ先を見て、ストーリー作ってやっていくんですよ。
うん。
それにハマって見てるんですけども、
うん。
だからね、僕はだから、ヒールってすごいなっていうのは、プロレス感がありましたから。
ああ
。そういうことをやれる人間っていうのは、やっぱ相当頭が良くて、
うん。
できないっていうのは、まあ、それはプロレス感がありましたよね。
なるほど。うん、だから現代でもね、いや、まさにその悪役の問題というのは大きいんじゃないかと思うけどね。だから。
不在だってことですか？
うん、簡単に言うとそうだよね。うん。それに逆に言うとね、うん、まあ悪役の方が、まあ、魅力的かなとね、現代においては。ある種の悪役っていうかさ。だから、いや、なんていうのかな。こう、ベタに善の立場を出していくと、なんか弱いっていうかさ、なんかね、ベタに善な立場を出していくやつが、だんだんこう悪の方向にね、染まっていくみたいなさ、そういう結構ヒーロー像みたいなのがね、2000年代結構描かれたんじゃないかって気がするんだよね。何を例に出すかって難しいけど、まあ、そのアニメ作品でいくつかあるけどね、そういうのは。
そういうことですかね。例えば、はじめは純粋目に、まあ、真実がヒールが、
ジ
ュッとしてって、そんなんじゃないって話で、どんどん、あの、悪の方向っていうか、そういう染まっていくっていうか、実際はこんな感じですよっていうような。
うん。まあ、うん。そう。代表的なあれか、あの、スターウォーズのあの新シリーズとかさ。
ああ、なるほど、
うん。うん。まあ、ダース・ベイダーだよね。
あ、そうですよね。
うん。うん、あれは典型的だと思うけどね。うん。だから、そうなると逆にね、なんか最初から悪の立場をあえてやってるようなやつが、だんだん、実はなんかすごいなんか、なんていうのかな、倫理的課題みたいなのをなんか背負ってやってて、最終的にはこっちの方がいいんじゃないかみたいな、なんかそういう。
それ悪をですね、演じてやれるだけの、まあ初めに冷静に考えて、
うん。
人っていうのは優秀だと思いますけど。
うん。
なんか結局今の話だとか、はじめに要するに、ベタに要するに正義を信じてるっていうような人だと、
うん、
正義に失望するわけですよね。
うんうんうん。
っていう話だと思うんですけども。
うん。だからまあ僕はそういう悪役のね、いい例はまあ、ガンダムのシャアかなとかね。そんなことはちょっと思うけど。まあそれは、 まあ、そこら辺はともかくというちょっと話が遅れるけど、だからまあ、うん、そういう時代ではあるかな、特に現代のね。
そうですね。
うん。まあ、コードギアスとかもあるからね。アリサのデスノートとかそういうのもあるから。もうあったからって感じかな。
つながりそうですね。
うん。じゃあ、だから逆に言うとね、そういうのをこう、現代のプロレスもなんかね、取り入れたらどうなんだって感じがするけどさ。今のプロレスは、ナイシカさんはどうだったっけ、見てるんだっけ。
私がですね、まぁ、あ、ちょっとまぁ最近の話なんですけど、
うん、
そういうプロレスが見なくなっちゃったんですよ。
うん。
で、まぁ、あ、面白くねえなって話になったんですけど、実は最近ちょっと見出して、
うん、
まあ、新日本プロレスなんですけども、
うん。
だから全然もう、その90年代のプロレスと新日本プロレスとは全然違うんですけども、
うん。
まぁ、あ、ちょっとまぁ、あ、変な話なんですけど、まぁ、あ、生まれ変わってるわけですよ、新しいものに。
うん。
山らしいものに生まれ変わってきて、で、プロレス自体はですね、もうはっきり言って昔と比べたら、まあ、面白くないですよ、あんまし。
うん。
なんですけども、まあ、私の見方っていうのは、まあ、プロレスって歴史があるわけですよ。
うん。
歴史があって、まあ、私も昔ハマってたわけですよ。
うん。
それで、まあ、10年間苦しんだ後に、生まれ変わったものを、その歴史を覆いかぶせるような形で見てるんです。
うん。
それで楽しんでるっていうような。だから今のプロレスも、これはこれでなんか考え深くなるんですよ。
うん、
そういう見方が正しい見方かどうか、
うん、
全然なんかだからスポーツライクな感じになっちゃってて、
うん、
だからその90年代っていうのは例えばエンダブロンとかそうなんですけど、とにかくまあ殺伐としてましたよ、雰囲気として。
うん、
新日本プロレスだから試合終わった後控室とかでも、まあ、選手怒鳴ってばっかしてるんですよ。
うん、
殺伐したところがあって、
うん、
いろんなまあ混乱もあったりして結構混乱したんですけど、今はそういうのがなんかなく、まあ、スマートな感じになっちゃって、
うん、
スポーツみたいな感じになってるんですよ。
うん。
一応ですけど、さっきちょっと言っただけど、うん。なんかそれもそれで、だから、当時のだから90年代の、だから90年から0年代にかけて、すごい混乱があったんです
よ。うん。
だからそれがある意味だから時代をやってたのかなっていうかな、あるかもしれないって。で、新日本プロレスっていうのが低迷したんですよ、ずっと。
うん、
集客率ちょっと上がってきてるんですよ。
だ
からもしかしたらこれが新しいだから形の何か嘘なのかな、どうかなっていうのを最近思って、
うん、
してる感じ
なん
ですよ。
なるほど。ちょっといくつか問題あると思うけど、ちょっと気になったのはね、あれ、そのテレビ放送って今やってんの？
やってますね。
いつやってんの？いつっていうか。
深夜。
あ？
土曜日の深夜。
ああ、毎週やってんの？ああ、じゃあ枠
は
あるんだね、ちゃんと。
でも昔と比べて、昔って1時間放送だったんですけど、
うん、
30分枠になっちゃってるんですよ。
ああ。
昔っていうのは、いわゆる全日本っていう、まあ、新日本と並ぶ団体だったんですけども、
うん、
それがテレビ中継があって、
うん、
団体途中で変わって、そのテレビ中継もやってたんですけども、
うん、
去年終わっちゃったんですね、そっちの方が。
うん。
今残ってるのは週1回の30分だけですね。
じゃあ、まあ、縮小傾向にあるわけだね。うん、他に見る手段はないの？なんかテレビは。
いや、だから多分今、いわゆるその、昔と違って、昔って要するにテレビで、
うん。
見る方だったと思うんですよ。
うん。
だから見るっていうね。あとはライトアップとか。今はちょっと変わってますね。うん、見る人は決まってて、
うん。
だから、会場に行って見る人ですね、まず。
うん。
見る人と、で、もしくは会場を見逃したら、テレビ以外にその、いわゆるペーパービューで見れるんですよ。お金払って、有料で。
うん。
で、見れるんですよ。その、新日本プロレスの全試合とかも。
うん。
それで見て、だから、いや、テレビから発信されるのを自動的に見るファンっていうよりは、それ積極的に会場行ったり、お金払ってみたりするファンの方が多いと思います。で、だから、新日本プロレス見る人自体の数は、全然減ってると思う。
うん。
ファン自体は結構、でもそれでも今もいるなって。
うん。でもまあ、それはあれだよね。こう、なんていうの、宇野常広的な言い方すると、島宇宙かってわけだよね。
まあ、違いない
。うん。だから、その、昔プロレスがそうであったような、広く一般の人も見るっていうか、だからゴールデンタイムにっていうのは、
もうなんか成り立たない。
うん。
島宇宙化してるんだけど、ま プロレス業界の中で見ても、島宇宙なんです。いろんな団体があって、
うん。
ですけども、いわゆるテレビ中継残ってるっていうのが、まあ、新日本プロレスだけで、
うん。
他の団体からも上がってきたりはしてるんですよ。
うん。
今後だから、まあ、島宇宙化したプロレス団体いっぱいあるんですけども、
うん。
まあ、今後、まあ、10年代にかけてどうなっていくかなっていうのはちょっと気になってた。
なるほど。じゃあ、AI さん？
はい。
は、今のプロレスってどう、見る？
いや、見てないですね。
見てない。
2000年くらいからですね。
あ、じゃあ、最近のことは全く知らない？
知らないですね。
あ
うん。ただ、まあ、まあ、大体、ただ、よ、いくつかよくわかんないところある。ですよね。
うん。
要するに衰退の直接のきっかけは総合格闘ですね、おそらくは。
うん。
K1 とプライドに代表される総合格闘の方に客を取られたっていうところがあって、
うん。
まあ、それは強くないみたいな捉えられ方をするようになったっていう。
うん、
まあ、そういうものじゃないと俺はプロレスは違うんだと思ってるんですけど。
うん、
で、うん、そうですね。だから見るとしたらやっぱり、それこそ島宇宙って言ってましたけど、小さい小規模の団体で見る人は、
うん、
ある一定数はいる
ん
ですよ、うん。大阪プロレスとかは面白いらしいですし、
うん、
お子供が見て楽しい。っていうね、
うん、
そういうプロレス。それから、ドラゴンゲートっていうのがあって、そっちなんか女性ファンがすごく多いらしい。
うん、
もうアントニオ猪木とか長州力の名前も知らないけど、
うん、
でもドラゴンゲートのプロレスは見るっていう。
なるほどね。
そういう女の子がたくさんいる。
なるほどね。それあれだね、なんか、笑い芸人の追っかけとか近いかもね。
まあ、そうですね。はい、全体は見ない。誰も見ないけど、僕、
うん、
は特化したところで楽しんでる。
うん、ああ、じゃあ。
そういう感じは、
うん。じゃあ、そういうレベルで言ったらさ、ね、なんか、理系プロレスラーとかいるんじゃないの？
ああ、だから、ドラゴンゲートはそうです。
ああ。
誓って、はい。
それはすごいわかりやすいな。
はい、理系で、
うん、
体の格好なんかも良くて、
うん、
そう。なんか控え室でまず鏡を見るレスラーって言われてます、
ね。なるほど。ああ、いや、それはわかるけどね、その方向性は。
うん。島宇宙ですよね。
うんうん、全くその、うん。だそれで、だプロレスの中でも細分化が進んでるわけだね。
ですね。
うん。なるほど。ねえ、どうしたらいいんだろうね、って感じだけども。
ファンとの交流とかすごい今あるみたいですけど、ね、その島宇宙の中でも、
うん。
ドラゴンゲートなんかすごいらしいですね。つまり食事会みたいなのよくやったりするっていう。
なるほど。オフ会みたいなもんね。まあオフ会か。
まあオフ会ですよね。
うん。なるほどね。あ
だから、難しくて、やっぱり強いっていう物語とか、善悪っていうのは成立しにくくなってきて、
うん、
だから途中では大日本プロレスってそのハードコアをやる団体があって、
うん、
まあ、なんですか、その釘とか打ったりとか画鋲とかやる、
うん、
それはどっちかっていうと何でもありの中での強さみたいな、
うん、
それでもどっかしらこう強さにこだわるところがあった日ですよね。
うん。
普通の格闘技、総合格闘技とかは絶対素手ですけれども
。うん。
まあ、武器じゃないですが、
うん、
そういうものを持ち込んで、やったら俺らが強いよっていう、ね。
うん。
でもまあ、今、なんだろう。そこで引っ張っていくのは難しくなってるっていう、そういうことなのかなと。
うん。だからまあ一つだからその、まあどんなジャンルでも過激化っていうかさ、ねえ、そういう強い刺激を与えるっていうのがあるからね。うん。だからそれだけでも、不十分だってのはわかるけどね。うん。で、 まああと残り10分だけだから、ちょっとまとめるというかね、今後やりたいことを、まあ僕らにちょっと言うとさ、まあ、いろいろ観点というかね、なんていうかな、どの時代で切り取るかとかさ、まあどういう、観点から見ていくかとか、まあいろいろいっぱいあるから、で、まあ、だから今を、現代のプロレスを見るとかね、あるいは昔のプロレスを見るかとか、そこら辺でもいろいろ問題ないだろうけど、僕はその一旦ちょっと昔に戻ってね、なんかその過去の試合とか過去の選手について反省するっていうかさ、ちょっと、昔に戻って考えた方が、ルートいいかなとね。で、昔は良かったなっていうんじゃなくて、なんていうかな、これをどうやったら今に活かせるかみたいなね。なんかそういう感じでちょっと昔のことを考えられないかなってね。だから単純にこう昔のフレーズが面白いとしたらね、やっぱりなんか、具体的にどこのどういうふうにところが面白いかみたいな、そういうことを話してもらった方がいいのかなっていう気がするんだけど、成塚さんどう？
そうですね。
うん。
いや、いいと思うんですけども、
うん。
ある意味、なんでプロレスが楽しいのかっていうのは、難しいと思いますよ。
うん。
それは、だから、なぜジャーマンをスープレックスを美しく感じるのか。
うん。
なかなか、だから、結構難しいテーマですけどもね。
うん。
でも、まあ、だから、その、プロレスっていうものは、だから、ある意味、日本人の想像力に対して、そう影響を与えてると思うんですよ。
うん。まあ、
想像力が反映されてると思うし、
うん。
それを、だから、追うっていう。意義があると思いますけど。
うん。AI さんどうかな？
はい。まあ、昔のやつもいいと思いますけど。でも、
うん、
そうですね。なんか、難しいテーマですよね、やっぱり。じゃあ、プロレスは見てても、つまんないと思う人は絶対つまんないんですよ。
うん、
そう。っていう感じがあります。
まあ、いや、うん。
なかなか、なっていうのは、よく言われましたよ、今回は。
ん？
わからない、逃げ出すにしかわからないっていうのは。
うん。うん。まあ、でもそれは、やっぱり、今の時代だからって気もするけどね。うん。それ、だからまあ、なんていうかな。プロレスが読み取れることっていうか、まあそれをどうやって他のね、いろんな問題で結びつけていくかね。プロレス以外のものと。まあ僕はそこら辺にちょっと興味があるわけだけどね。
ちなみに、現在思想って雑誌に特集でプロレスの号があります。
あ、本当？
総特集プロレスっていう号があります。
それ、現代思想であるの？
現代思想です。
本当、ユリカの方じゃないのか。
じゃなくて。
え、それ何年の特集？
これ結構昔かな、でも2002年だこれ。
へえ。なんでその2002年に飛んだんだろう。
まあいくつか理由はありますね。
うん。
はい。結構大きいのは、
うん、
その前にミスター高橋っていう人がプロレスラーショーであるっていう暴露本を出した。
うん、うん。
ですね。で、それによって一つインパクトがあって、プロレスの死みたいなのが語られるようになったので、
うん、
まあ、こういうのが出たと。
じゃあ、結構その雑誌はあれ、その、なんていうのかな、その終焉っていう点では、終焉を知り続けたみたいな感じなのかな。
ですね。
うん、
まあ、これだけじゃないでしょうけどね、いろいろありましたけど。
うん。うん。だからまあ、そうだね。じゃあ、まあそういうのも可能だったらじゃあ参照することにして。じゃあまあ、だから僕は、としてはその、じゃあ次回以降はちょっともう少し具体的にね、なんか一つの試合とかに限定してもいいかもしれないけどね。うん。
あれ、
うん。あるいは一人の選手とかね。 だそういう感じで、こう、そこを、まあ、まあ、そういうふうになっているのかな。分析なり解釈なりして、他の問題とどう関連づけられるか。まあ、あるいはそのなんかプロレスの、まあ、得意性っていうかな。うん、プロレス、つまりプロレスで考えるとかね。そういうことができるかなとね。できるとしたらどうできるのかっていうのはちょっとね。そこら辺ちょっと面白いかもなと思うけどね。うん。じゃあ、ちょっと今日はこんなところでいいかな。
はい。
はい。じゃあ、どうもお疲れ様でした。
お疲れ様です。